人権童話教育シリーズ第2回人権童話教育推進者研修会に参加して童話問題解決推進委員明礼秀和、宇和島市人権童話教育推進委員の藤原真澄先生を講師に迎え、負の歴史から正の歴史へ、人権童話教育明日への提言と題した講演が行われました。藤原先生は昭和23年宇和島市で起こった悲しい出来事を題材に、当市における解放運動の歴史を穏やかな口調で丁寧に説明されました。その出来事とは八幡神社の秋祭りでのことでした。お祭りに参加していた部落の青年たちに対して不良集団の一人が発した差別語が発端で小競り合いが起こり大乱闘に発展したというものです。最終的に双方合わせて3名の死者を出すという悲惨な事件でした。この事件を契機に部落の青年たちが中心となり、いくら悔しくても暴力で仕返しをしてはならない、被害者が加害者になってはいけないとの思いから行政闘争が始まりました。子世代がその思いを引き継ぎ、差別の歴史を風化させないために原点である八幡事件を取り上げた解放劇を上演し、本当の事件の真相を多くの市民に知ってもらうための活動をしました。その活動の輪は広がりを見せ、教職員、行政など多くの人を巻き込み、解放運動を前進させてきました。不当な差別意識により、部落の青年たちを犯罪者にしてしまうような時代があったのは、まさしく負の歴史だったのです。そのような悲しい時代を乗り越え、部落の人たちが差別解消に向け立ち上がり、戦い続けてきた歴史の上に、今日の人権童話教育があることを重く受け止めることが大切だと思います。先生の話の中で印象的だったのは世代間の違いということでした。2002年に童話対策事業特別措置法が終結し、社会科の教科書の内容が変わりました。私たちの世代が学んだ従来からの権力者による強制的な市の交渉の身分制度は見直され、現在は民衆の中にあった差別や排除の意識を権力者が利用したというように変更して指導されているのだそうです。私の学生時代に童話教育が始まり、社会人としてのスタートが市の童話教育関係の部署だったので、自分としては人権童話教育に関する研修会には積極的に参加してきたつもりです。しかし現在の課題としてアリバイ作り、行事化、マンネリ化が挙げられているように、ただ研修会に参加していることだけで人権意識が高いと思い込んでいた自分に改めて気づかされました。行政に携わる者として多様化する人権課題、人の痛みを察知することができるように、人権感覚をしっかり磨いていかなければならないと考えさせられる講演でした。